皆さんおはようございます。5月29日の支持礼拝説教をこれから、始めてまいります。もうすでに夏を思わせるようなですね、暑い日が、続いております。本当に過ぎ去りました、先週は、本当に大雨が降ったりですね、この教会にも大変な雨が、降っておりました。本当にですね、もう夏が近やってきたという、感じであります。さて、イースターが、4月の、イースターからですね、6週間私たちはですね、この復活説を歩んでまいりました。今日のこの、史実は復活説の、第7史実ですね。で、今日で、復活説が、終わるわけであります。そして来週はいよいよ、聖霊降臨日、聖霊降臨説になるわけであります。このイースターの後、私たちはヨハネ福音書から主に御言葉を聞いてまいりました。今日与えられました聖書はヨハネによる福音書の、17章の1節からであります。主イエスキリストはですね、最後の晩餐を弟子たちと取られました。でその後弟子たちのにですね、別れの、説教、別れの言葉を述べたわけであります。その言葉が、ヨハネ福音書の、13章から、16章までにあるわけです。それはこの世を去ろうとするですね、主イエスキリストが残る弟子たちに与えられた、まあ、遺言ともいえる、ものであるわけです。16章の、33節でありますけども、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためであると。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると述べられて、説教、識別説教を結んでおります。このですね、説教を終わった後、イエスは弟子たちのためにですね、天を仰いで父に祈りを捧げ始めるわけであります。残される弟子たちのための祈りです。その祈りが17章に記されているわけであります。17章の一節です。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。このように記されています。あなたの子があなたの栄光を表す時が来ましたとイエスは祈り始めます。主イエスはこれから十字架にかけられて亡くなるわけですけども、その十字架の時を栄光の時と言われています。歴史的に見ればですね、主イエスはこのユダヤ人の指導者、あるいはローマ帝国によってこの反逆者と、そして世を乱すものだと言われて十字架に殺されました。で十字架にかけられて、殺されてしまったわけです。しかし信仰の目で見るならばですね、ご自分の命を罪のための贖いとしてこう十字架に捧げられたわけです。殺されるのではなくて 命を捧げていくのだという積極的なこう意志がですね、ここにあったわけであります。どうしてこのイエスがこの十字架で死なれることが神様のこのご栄光になるのか、理解が難しい事柄です。パウロもこの十字架の言葉は理性では理解できないということを言っております。新約聖書の300ページコリントの信徒への手紙の1の1章23節から25節に、こう書かれております。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですとあります。ユダヤ人にとってですね、十字架にかけて殺された者は神様から捨てられたものでした。そのようなものが神の子であるはずはないわけです。ギリシャ人にとっては十字架にかけられたものは世の廃材者であって救い主であると信ずることはできないんだ。ユダヤ人もギリシャ人も十字架を栄光の滝と言われた主イエスの言葉を理解できないわけです。現代のですね、多くの人たちもこのことは理解できないんじゃないんでしょうか。しかし私たちはこの十字架の中にこそ救いがあるということを信じているわけであります。主イエスは続けられます。17章の、2節です。あなたは子に全ての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのですと記されています。この永遠の命はこのキリストを通して与えられることがですね、与えられるんだということが言われております。永遠の命というのは何なのかですね、主イエスが続けて言われます。17章の3節です。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですと記されています。永遠の命、この救いとはですね、神様と子を知ることであると言われています。神を知るということは自分が神でないことを認めることです。自分はそんな高いもんじゃないと、自分は神ではない、不完全な人間でしかない、誘惑に遭えば罪を犯してしまいかねないような存在であることを知ることです。本当にですね、人間というものは弱く罪大きい存在だと私は思いますですね。本当に、ちょっと交通事故なんかも起こす、そうすると逃げてしまうような人もいるわけですよですね。車をこすってしまった、でもそのまま逃げてしまうような人もいる。頭の中では真っ白になってですね、きっと怖くなって逃げるというのはそのようなことをしてしまうですね。 そうではないとは言い切れないところがあるんじゃないんでしょうか。誰でもですね、そういうちょっとした過失を起こしてしまっても分からなければいいだろうということでですね、そのままにしてしまう。ところが後でまたそれが発覚してしまってどうしようもならない状況に陥る、そういうような方をよく見るもんです。実はですね、ヨハネ福音書8章7節に、あの会員の女をですね連れてきて、その石打ちの刑にして殺せと叫んだこの群衆にですね、イエスは言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのないものがまずこの女に石を投げなさいと、ヨハネ福音書8章7節で言ってます。そうしましたら群衆は誰もいなくなりました。自分は会員の罪を犯したことがないと言い切れる人は誰もいなかったわけですが、岸君もこの箇所はですね、先日、金曜日、東川口の家庭集会で、矢島果樹子、この、女子学院、あるいは女子学院の初代院長、そしてまたですね、この教風会のですね、活動をですね行った方ですけれども、この矢島果樹子さんについてですね学ぶの時を持ちました。なんとこのヨハネの、福音書8章7節に記された箇所をですね、この矢島果樹子さんはこの箇所を読んで説教を聞いてですね、感銘して本当に自分は罪深い人間なんだと、そして洗礼を受けたということを学びました。本当にですね、矢島果樹子さんはですね、この天保時代幕末ですねに生まれて九州の田舎で育って、本当に封建社会の中で女子本当に蔑まれる、そのような環境の中で生き抜いた人ですけども、その中にあって自分も過ちを犯してしまった、その過ちを犯してしまったことに本当にどうしようもない苦しみを抱きながら生きてきた人ですけども、教会でこの言葉を聞いて、本当にこの言葉の聞いたことによって悔い改めの洗礼を受けたわけですが、そのお話をしました。本当に群衆は誰もいなくなった、自分は会員の罪を犯したことがないと言い切る人はですね誰もいないんですね。パウロはですね、ローマの信徒への手紙の3章10節でこう言ってます。正しい者はいない、一人もいないと告白しました。自分を神でないことを知るということは、自分が罪人であってこの罪が許されなければ救いがないということを理解することだと思います。自分が罪人であってこの罪が許されなければならないんだですね。この罪が許されなければ救いがないというところからですね、何でも始まっていくんじゃないんでしょうか。私たちのですね、世界に起きる多くの問題は本当にですね、不完全な人間にこうよるところが多いんじゃないんでしょうか。人間とはですね、自我が強くて自分の欲望のためにですね、相手から奪い傷つけて殺す存在なんですね。だから何千年かかっても戦争や犯罪が止めることができないんです。 すべて人間が起こす差がなんです。そこで不安が、争いが生まれていくんです。救いとはですね、人による頼むことをやめてですね、神様により頼むことではないでしょうか。神様は私たちを許すためにですね、その贖いとしてキリストを十字架につけられました。ペテロの、皆さん、ペテロの手紙ですね、新約聖書の431ページをちょっと開いていただきたいと思います。ペテロの手紙の1の2章20節から24節に、こういう言葉があります。ペテロの手紙12章20節から24節、新約聖書の431ページです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことはなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されましたですね。そのように記されています。ペテロは主イエスのお受けになった傷によってあなた方は癒されましたと言ってますが、この地上に来られたイエスを通して救われたと言われているんです。主イエスにより私たちは父なる神を知ります。しかしそのイエスはいなくなります。ですからイエスは自分がいなくなった後のことを父に祈られるわけです。その祈りが11節からの言葉であるわけであります。皆さん、このヨハネのですね、17章の11節ですね。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです、とそのように祈られます。イエス、世はですね、イエスを憎みました。イエスを憎んだ世はですね、弟子たちをも憎むでしょう。その弟子たちを守ってくださいとイエスは祈られているんです。そして続いてヨハネ17章の14節から16節ですが、こうあります。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、 彼らも世に属していないのです。このようにですね記されています。主イエスはですね父から受けた言葉を弟子たちに伝えました。弟子たちは言葉を受け入れて神の子とされて、この世の一般的なことと分かたれました。要は主イエスを神を受け入れません。なぜならばこの世は自分の力によって頼むからなんです。神などいらない、自分たちは自力で生きることができると主張する人々の群れなんです。ですからこの世はですね、この世と分かたれたこの弟子たちをも憎むわけです。キリストは罵られて殺されたのと同じようにですね、キリストに属する者、すなわちキリスト者もそうなるんだとイエスは言われています。だから彼らを守ってほしいと父にですね取り出しの祈りをしたんです。しかしそれでも弟子たちは世に使わされます。世にはですね神の民がいるからです。それらの人もまたイエスを通して救いに至ってほしいと神は願われているからなんです。ですから神の子とされた私たちは世にあって生きるんです。主イエスは世にあって生きられました。主イエスは世から罪人として排除されて いましたですね。あの徴税人とか娼婦と同じ食卓に着かれました。それを批判するファリサイ派や律法学者に対してイエスは言われました。徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだと。マタイの福音書21章にそういうことが記されております。徴税人や娼婦は自分が罪人であるのを知っているためにですね、イエスの言葉に接して悔い改めました。他方ファリサイ派や律法学者たちはですね、自分たちが正しいと思っているんで悔い改めようとはしないんだ。その彼らは救いから遠いと主イエスが言われたんで、彼らは怒ってですねイエスを十字架につけるわけです。私たちも主イエスの弟子として生きようとすればですね、本当にこの世の人から排斥されるようなことも実際にあるんです。私たちは世にあって、この世にあってですね、世に属さないものとして生きている。要するに一般的というか、その大勢の方たちと同じようには生きてないわけですよ。それを私たちの生活の場で考えればですね、アフリカで人々が飢えている、日本で住むところがなくて野宿生活をしているホームレスの人々の問題、あるいは差別されている人たちがいる、仕事もなく大変な生活をしている人がいる、それが私たちの問題になるということなんです。学校に行けないで不登校になっている子どもたちも、引きこもりをしている若者たちも、また私たちの問題になります。どうしてならば、自分の子供が飢えていれば私たちは食事を用意するんですね。あるいは兄弟が寝るとこがなければ宿泊の手配をする、仕事がなければ仕事を探そうとする。私たちが世にあって生きることの意味をですね知って行動を始めれば、多くの困難な問題が私たちの肩にかかってくる、きます。できれば避けたい問題もあります。 でも避けることはできません。避ければ私たちは主イエスの弟子ではなくなってしまうんですよ。私たちの教会の教会標語ですけども、本当に、長い間私たちはですねこの、言葉を使ってきました。世のための教会として私立礼拝を中心に主にある交わりを深め伝道に励み御業に仕えよう。この言葉をですね本当に、私たちは基本的な考え方として、初代として取り上げてきております。伝道に励みとは、伝道集会等のいろんなことをして教会においでくださいというチラシをまくことじゃないんです。この町ばかりじゃなくてあらゆるところ、私たちが接するあらゆるところで主の民を探すことです。その人は引きこもりの形で家の中におられるかもしれないし、病院のベッドで最後の時を迎えてるかもしれない。私たちはこの出会ったその人のところに行ってその人の課題を共に担うんです。主イエスは言われました。マタイによる福音書11章28節から30節、こうあります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからであると言ってます。この言葉は私たちを通して実現するんです。私たちの行動言動を通して実現するんです。主イエスは私たちを通して活動されるんです。世にやって生きるとはそういうことなんですよ。伝道に励みとは大事な、しかし重い課題です。ある時は私たちの生活にも重荷となってくるでしょう。ただ私たちは主イエスの祈りの中にあります。主イエスの取り出しを通して神様のお守りの中にあるんです。もし私たちが伝道に励み御業に仕えよとの意味をそのように受け止めるなら、そして祈ったならば、何年か後になるかもしれませんが、私たちの教会は大きく変わってくるんだと思うんです。現にそのようにして私たちは歩んでまいりまして、このように本当に立派な教会に成長してきてるわけです。どうか私たちも世にあって共に祈りつつですね、ますます主をご栄光を表すために歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしてます。祈りましょう。神様、復活節もこのようにしてあなたの御声に聞くことができまして感謝いたします。私たちは来週から聖霊降臨節に入ってまいります。復活のイエスの恵みにお応えしつつ、聖霊を豊かにいただいて、私たちが常にこの世のために伝道の御業を成していくことができますように、どうか導いてください。苦しみ悲しみの中におられる皆さんに豊かな慰めがありますように。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。